寝た子を起こせ。
皆様こんにちは、寝た子を起こせの秀香です。いつも聞いてくださいましてありがとうございます。そして今日もですね、いつもの私のお相手をしてくださるのは元気印の沖縄から北海道まで旅行行きまくりの水野ちゃんです。水野ちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、いろいろとね、人生ありますが、はい、旅行はいいと。
旅行いいよね。
我慢しなくて稼いだお金は旅行に使おうと決めて、
旅行はね、本当私も大好き。
ね、今までずっと我慢してきたんで、ね、
あ、そうかそうかそうかそうかそうか。
旅行行くなんてっていう、そのなんていうかな、うん、寝たっ子は行きたいのに、
うんうん、
違う自分が、もう旅行なんかお金使ったってしょうがないでしょ、
しょうがないでしょって言ってた。消え
もんでしょう、そんなものはっていう。
あ、言ってた。
で、言ってました。ネタこうやるようになってから、いやいやいやいや、私は旅行に行きたいんですっていう。
うん。旅に出たいんです。自分にね、ちゃんと答えを出して、そして行動に移して、はい、そしていろんなものを得て、そしてお金がどんどん回ってっていうね、それをもう理想的なところでございますね。うん、
そら、たくさんはね、稼げないですけど、うんうん、ちゃんとこう、うん、ペイできるぐらいのことがね。
うん。それいいじゃないですか。う
ん、あとは、いろんなサイトを見るのが上手になりまして、
う
ん、旅行サイトを比較するということを最近覚えまして。う
んうんうん、あら、それで、なので、どこがいいの一番。
その時によって、やっぱりサイトによって違うんですよ。今回は楽天がいいとか、今回は JAL の、なんか公式がいいとか、っていうのを、ようやく気づいて、なので、まあまあ安く行けてるっていうのが、
お見事。
本当にみんながびっくりするっていうね。うん、そんな安く行ったのっていう。
うん。うん。
そうなんです。
それはもう本当に、それもね、そのタイミングもさ、ほら、サイトって結構パッと違くなっちゃったりするじゃない？
そう。あれなんでですかね。
そう。まあ、残り一席しかなくてもさ、一室しかなくても出るは出るじゃん。で、そのタイミングでパッと見れて、ポチってできるかどうかって、これもなんかさ、やっぱり、なんか自分の気持ちと通じた時に見えたって思えるかどうかだと思うんだよね。
う
ん、
ああ、そうですかね。うん、そう、うん、ちょっと逃すと、同じサイトで、
見えないのよ。
同じやつなのに高かったりして。
そう、そう。なくなってんの、その部屋が。
そう、そういうことなんですね。
そういうことよ。
あと飛行機もあれ変動するんですよね。
変動なの、変動なの。
同じ。ね、昨日見た方が安かったとかっていうのも。
あるある。それもキャンセル入ったりするからね。
そうなんです
ね、そう、あとさ、買い占めしてる席数が変わったりとかするしね。
ああ、
うん、そう。もう本当に変動の嵐だよね。
そう、だからもうここが最安値かどうか分かんないけど、うん、まあ、昨日より安いから買っておこうみたいな。うん、
みたいな感じ？
そんな感じですが。
うん。まあ、それで乗り換えてって行く人もいるよね。ギリギリキャンセル見ててさ、もうどんどんどんどん安いのに飛行機とか乗り換えてってる人もいるよ。そう、めんどくさいけど、そうやってる人もいる。
うん。
うん。うん、
まだそこまではちょっとその域に達してない
ん
で。
そんな暇ないやろって感じ。仕事しててさ。
ね、そう、
そう、そう、それはね、仕事してないママの話を、その人はそうやってた。そう。うん、そ、一度抑えて、もうなんか抑えとくんだけれども、うん、そのキャンセルポリシーを見て、なんとかまではもうずっと毎日そのサイトばーって見て、比較して、一番安いのがあとどんどん持ち帰ってくってやってる人がいたよ。うん、
いつかその域に、はい、引退したら達せられるように。
そうよ。時間ができたら、そういうことも我々楽しめるわけですから。
そう。ね、うん。今はできる範囲で、なるべくお値打ちに。
行くのね。
行くということで。
お見事です。はい、また北海道の話が楽しみだわ。
はい。まあ、ゴールデンウィークなんで、ちょっと、あ、でもこれが、そうですよ。
今日4月でしょ？今日。
配信が4月7日で、新年度始まってるんです。
う
ん、
おめでとうございますね。新年度始まって。
おめでとうございます。
そう。なんかね、新たなね、会社に行ったりとか、新卒で入ったりとかね、ね、うん、新たなね、環境の方も多いと思いますので、というか、たまたまだけど、今日の話は、そんな話をしたいと。
ぴったりな。
うん、ぴったりかな。
またこれが壁打ち実験例ですね。
うんうん、そうそう、壁打ち実験例で、うん、この、そう、壁打ちの結果を出してくれ、結果が出ましたって言ってくれたお客様の話ね。今日、はい、今回はその4例目ということで、
はい、
収録してますが、今日はね、ちょっとね、若い方の相談だったんですね。
うん、おいくつくらい、だいたい
?30 代。
ああ、はい、いいですね。30代。
うん、で、 この方は、私も結婚しないかもしれないから、独り身でも生活できるように投資信託教えてくださいって言って相談に来られた方だったの。で、会社も大きい会社に勤められてて、で、とてもスマートな、頭のいい方なんですよ。で、とても、まあ、何かな、バランス感覚のある、方でございまして、だからそんなにね、悩むことなんてそんなにあるのかしらっていう感じだったんだけれども、いちいち話に入ってくる同僚にイラつくんですよね。消したいんですよねって言ってきたわけ。消したいんですよねって言ってないよ。私今作ったんだけど、イ
ちょっ
ライ
と
ラ
持っ
す
て
るん
み
で
ます し
と。
た。
同僚にイライラしてて、そのイライラをなんとかしたいんだけれどもって。なんとか、こんなのなんともなりませんよね。みんなそういうもんなんですよねって。いうのがきっかけだったの。で、なんか話を、じゃあちょっと話しますかって言って話をしてたら、その方ね、やっぱりね、すごく良い方なので、まあ、常識的だし、非常にバランスもあるし、才能とか、頭もいい方だから、目配り気配りがすごいできる方なのよ。で、なんだけど、そういう自分がイライラするのを抑えたいんだけど、イライラ止まんないんだよねっていう気持ちだったわけね。で、聞いてると、なんか自分たちが仕事上でね、話していると、なんか全然関係ない同僚が、無理に話に入ってくるんだって。で、それがイラつくっていうわけよ。ね。で、そう、それでね、で、どんな風にっつって、いろいろもう事例を出してくるわけ。で、全然関係ない話をしてるのに、もう無理やり入ってくるからすごいイラついて、最初はふんふんって言って、そういうこともありますよね、とか言って、こう同調してね、こうやってやってあげてたんだけど、で、本ちゃんの話、自分がその相手としてた話の、途中で止まってしまったりとか、まあ、支障が出て、またイラつきになんか、こう拍車がかかっちゃうんですよって。言うから、で、私がズバッと言ったんだけど、その人は招き入れる必要あるの？って言ったのね。招き入れる必要がある方なんですか？って言ったんですよ。そしたら、え？っていう顔されて、招き入れるってどういうことですか？ってなったのね。招き入れるって言われて、みさちゃんはネタこうやってるからなんとなくわかるでしょ？会話をしてて、まあ仕事上で、その仕事の、まあ、プロジェクトの話を計画報告をしてますと。その方が A さんと話してます。全く関係ない C さんが横から入ってきて、で、それって私聞いてないんだけど何のことって言ってきたと。で、その相談者は一生懸命説明して、これこうこうこうでこうなっての今その A さんと話してるんだよって説明してあげてるような言い方なわけ。だけど頭の中ではイライラしてるわけね。あんた関係ないじゃん。
そうね、関係ないでし
そう、
ょっ
関係ない
て。
じゃん。なので、しかも、その A さんとの話が途中でぶっちぎれて、どこまで話したっけってなったりとかするって、余計イライラしてるって言うから。だから、私が、その方を、なんか、参加させなくてもいいんじゃないですかっていうようなことを言ったわけよ。ね。土俵に入れなくていいんじゃないですかっていう話をしたわけですよ。そしたら、え？って。そんなことしていいんですかって。
いいですね。
ね。って言われたの。そんなことしていいんです。いいんですかねって。そんなことできないって言うわけ。
いい人はね。
で、ね、そうなのよね。いや、よく見てごらん。男たちはみんなやってるか
今ちょっとここで話してるんで、また後からっていうふう
そうそう。もう全然普通にあるでしょ。
に。ちょっと今進めたいんですいませんって、また後からっていうふうで。
あとで話に行きますね、とかさ。もっと言ったら、男の人たちなんか、まあ、まず、視線も送らないよ。
そう。
ものすごく、まあ、バリ
シ
アっ
ビア
ていう
な
の
ん
か
です
な。
ね。
シビアというか、バリアっていうのかな。こう、集中してる相手に。
見えない壁の中でやってるみたいな。
私はすごくそれを感じてたよ。で、そう、もんやってると、もう絶対土俵に入、はい、いらした、入れ、はい、入りたいのに入れないなって思って去っていくじゃないです
もう
か。
そういう空気がね、そうそう、波動が入れない波動になってるっていうね。
無理に同調できないんですよ
う
ね。
んうん。
だけど、つわものだとさ、女の人がさ、入ってくるのは女の人なんだけど、つわものだと、無理やりこじつけて入ってくる人も、まあ、いるのはいるよ。
こじ開ける人ね、い
こ
る、
じ開け
そう
る
で
人
す
もいるよ
ね。
ね。うん。
うん。
だけど、こじ開ける人は、平気で私たちは土俵に上げないでいられるんだよね。
ああ、そっか。
こじ開けてきたなってわかるから。
うん。しかも、あれですよう
ん。
ね。こじ開ける人は断られても、はいはいっていうきっと、
言っ
な
て
ら
く
な
る
い
か
か
もね。
な。
うん。ね。
どうなんでしょうかね。
こじ開け
だ
て
っ
く
て、
れる、く
こ
る
じ
人は
開け
ね。
て来ない人は空気読めてるけど、こじ
うん。
開ける人は空気読めてないんで。
そうだね。
うん。
そうかもしれない。
そういう波動の人なんでしょうね。
うん。こじ開けてくる人はね。うん。こじ開けてきて、同調圧力にも気にしないで、
しな
こう、そう、
い
土俵に入ってくる人ね。
そうね、なかなかの強者ですね
そう、土俵に入ってくる人 ね。
う
で、でも土俵に入らせなくていいんじゃないですかって私のその発言にすごく驚いていて、そんなことできないっていう顔をされてたわけよ。うん。で、でも、いや、男の人たちはそういうことをやってませんかと、男の人たちを観察してみると、私はそういうことを感じたりしますよって、うん。って言ったのね。で、その方は、じゃあ今度男の人たち観察してみようって言って、それで、またちょっと間が空いてね。で、その人はほら、お金の相談できてるから、この人は正直に言うと、この壁打ちをしてるわけじゃなくて、それはお金の相談の一つの話ね、今回のはね。うん、一つの話。で、また、ちょっと、何週間か空いて、またその方と、そのね、お金の相談で年金がどうのとか、投資信託がどうのっていう話になってたわけですよ。たら、柴田さんね、って、あのね、って、土俵に上げる上げないの話覚えてますかと。で、柴田さんが土俵に上げないで行った時、すごく私はびっくりしたんだけど、土俵に上げないっていう意味が分かりましたって。いうわけ。だからその人をまるでいないかのように話し続けるってことですよねっていうから、そうでもないんだよねって言っ
そって
。
か、うん、
うん。
完
そ
全
こ
無視して
も、
るわけでもなく。
そうそうそう、そうじゃなくって、そうじゃなくてもできると思いますよって。それ、やれると思うって言ったのね。それやれると思いますと。で、それはどうするんですかって言うから、それは、私だったらにっこり笑って、でも、入らせないっていう旗を渡る。そう。
ちょっとバリアを出す。
そう、バリアなんですよっ て。
入るっ
だか
て。
ら、行動はにっこり笑ってどうぞってやるんだけど、絶対入らせないってことなんですよって言ったの。
口出すなっていうオーラをね。
そう。みぞちゃんわかるでしょ？それ。ね。
そうですね。
ね。でも、そんなね、意地悪っぽいことはもうさ、なんかできそうにない感じだったの。ね、そう、入るなって思いながらにっこりなん
こ
て
れ
笑
は
え
だ
ないっ
し。
ていう感じだったのね。だったら別にオープンマインドでいいからにっこり笑って聞きたいって聞けばいいんですよって言ったの。
ああ、なるほど。
そう。相手の望みをこっちが言語化してあげてみてくださいって言ったの。うん。その人がバーって入ってきた時に、間を置いてね、にっこり笑って、話聞きたいですかって、うん、言ってみてって。そしたら
ちょっと
場面が、
気負っちゃう
そう、
というか
場
ね。
面が絶対変わるからって。
そうですね。
そう、その場面を掴んでほしいんですよって言ったの。
うん。
うん。さ、そんなことできないって、柴田さんじゃないからできないって言ってた。
もうできないって言った時点でできないから、やってみようって思ってほしいです ね。
そう。私結構これ使うのね。
そう、
うん、にっく
いい
り
罠
笑っ
です
て
ね。
聞きたいっ
痛い。
て。うん。そう。相手の要望を言語化してあげるの。
なるほど。
うん、そう、そうすると向こうはね、一瞬こう、びっくりするんだよ。ズバッと言い当て
そ
ら
う
れる
で
か
す
ら、
ね。
一瞬、ひるむまでいかないけど、一瞬ちょっと、っていう顔して、うんとか言うんだよね。聞きたいですとかさ、言うんだけど。それで、その後に、ね、それは聞けないんだよ、みたいなこと言うわけ。これは言えないって。それは言えないって。
それはいいね。
そう。
可愛く。
意地悪でしょ、私。
作詞
意地
という
悪
か
よ
技
ね。
を持ってらっしゃいますね。
でも、それって、違う言い方をするね。これ今演技でやる練習でね、演技でこうやってみたらって。で、私はそうやって来たから、そうやって練習してきて、そうか、その男の人たちが、その、 どうして横からバーって入ってこない会話ができるのかなって考えたときに、男の人たちの会話って、まあ全部じゃないと思うけど、私が見てたそのビジネス上のね、例えば、部長同士が話してるところに私が全然入れないなって思う時があるわけだね。自分が関連してるかなって思うんだけど、絶対入れてくれないなってわかるやつ。うん。それって、もう、本当にその重心がさ、もう中に入っちゃってて、もう隙間がないんだよね。その空気のさ。うん。隙間がない。だからそれ私は土俵に上げられなかったって思うんだけど、うん。でも、だからといって、その人たちが意地悪とも感じないの。そう、感じない。あ、今自分、私が入れない話題だったのねって、うん、言っただけの話になるわけよ。目指すとこはそこだと思うわけ。うん。で、その部長同士とも別に仕事ではビジネスでも全然普通にできるわけよね。で、これをやりたいわけよね、多分ね。だから他人に合わせなきゃいけないって思わなくていいわけですよ。入ってきたい人に合わせなくていいんじゃないって。いちいちさ、話に入ってくる人に合わせなくてもいい関係を持てるという自信をつけてもらいたいわけ。うん。強い、その安定を保つには、私はその先にこうね、聞きたいって、にっこりまず笑うと。ね。聞きたいって言うっていうのをやってたんだけど、まあ、にっこり笑わなくても、あ、今、話入りたいですかって言えばいいのよ。で、向こうはどう言うかなんですよ。
そうですね。
うん。で、話したいって言ったら、じゃあどうぞって言って相手を明け渡せばいいわけ。自分は下がっちゃうわけでしょ？腹いや、嫌なんだから。うん。って思ってるので、そういうふうに言ったの。たら、ああ、そうかーって。いうふうに話をしてくれたわけ。で、そんなにっこり笑って聞きたいですかなんて私は言えないって言って、その人はそれで終わってるんだけど、うん。で、こっから、話をちょっと違う方向に持っていくんだけど、男の人ってさ、着てる、そのファッションはいつも大体みんなスーツじゃん。スーツって、で、色が違ったり、ちょっと模様があったりとかするけど、だいたいみんなスーツでもうバーって同じじゃん。男の人って。うん。女の人ってバラバラじゃん。うん。だから、入りやすいんだろうなと思ったの。みんなスーツで同じように、バシッとこう、なんていうのかな。その雰囲気でさ、話をしてて、自分もスーツで行くんだけど、この二人が話してる時って、自分は空気にその触れられないなっていうことを感じたら、あっさり引き下がるのよ。うん、隙間がないってわかるから。でも女の人たちって、ファッション着てるものが、いろんな感じじゃない？そうすると隙間があるように感じるんじゃないかなって、これ私の説ね。私の説だよ。って思ったのね。で、もう一つ、思ったのは、でも入れない女子もいるなと思ったわけ。話に入れない女子、女性同士。で、どんな女性だったかなと思うと、やっぱりパシッとスーツ着てる人たちが、同士が話したら入りにくいんだよね。すごく、私はね、入りにくかった。どう？水野ちゃんどう思う？
確かにそうですね。
スーツ同士で話してる女性の間にはちょっと入りにくい。なんかこう、かっていけない感じが私はあったのね。うん。だから、これは私の主観なんだけど、シンプルで統一感のある者同士の人たちが話してるというのは、どういうことかというと、まあ、もうなんか、そぎ落としてる感覚がするんだな、なんか。うん。だから、浮ついてないみたいな感じ。うん。なので、そういう人たちが、話してるところにはなんか土俵が、に上がれない感じがする雰囲気を醸し出しやすいんじゃないかなと思うわけ。うん。
立ち入る隙がないっていう感じ
そうそうそうそう。
です
立
よ
ち入る
ね、き
隙
っ
が
と
ないって
ね。
いう感じ。だから、その相談者にね、今度会った時、まだそのね、相談が続いてたとすると、言おうと思ってるのは、スーツで話しててって。その方に。そう。スーツを着るようにしてみてって言おうと思って。 それでもその人入ってくるかなって。
よっぽどの強者ですね、そしたらその人が。
そう。そういう、なんていうのかな。やっぱりその、空気感とか、やっぱりその、着てるものってさ、その人の表現じゃない。表現ってことはやっぱ波動も乗ってんだよね。だから、わざわざ他人に合わせなくても、良い関係を築けるような、そのストレスをできるだけかけないようにするのは、洋装も、洋服も、装いも関係すると思う。めちゃくちゃ関係すると思う。だから、すごく極端な話をすると、チャラい格好してるとさ、チャラくされるじゃん。
本当そうですよね。
それは納得でしょ、みんな。
それも自分もそうだし、相手の人の服装を見ても、なんかこうね、なんとなくやっぱり判断しちゃ
そう。
いますよね。
感じるでしょ？
その人物本位って分かってても、
そう、分かってても。
現れるんじゃないっていうふうに
そう。
思いますよ
そ
ね。
れマーケティングっぽいなって私思って感じてるんだけど、要するに、その正しいことをしてるから、この間ね、選挙でさ、違う話なんだけど、選挙で、めちゃくちゃ正しいな、この人、ここを応援したいなって思う、まあ、ある人がいたんだけど、その人のポスターを見たときに、あまりマーケティング的には多分ダメそうだなと思ったことがあったの。で、それはなぜかというと、私はその人のことをいっぱい応援したいと思うから、いろんな書物を読んだりとか、いろんなところを見てるからね、この人の考えを自分に近いなと思ってるんだけど、マーケティングだとさ、写真がバーッと並んだ瞬間にバッと結構見たときに、やっぱりほら、あるじゃない。
あります
ふ
ね。
ざけてような格好してる人は、まあもちろん論外だし、ね、とか思うわけじゃん。自分の価値観としてだよ。だけど、私が応援しようと思ってるその人は、見た目が怖いのよ、すごく。
コア
怖い。
を持って。
怖もて。で、かつ、日本の国旗を表に出してたわけ。そうすると見る人が見たらね、勘違いするんだよ。そう。っていう風になんとなく感じたのね。で、それと似てる気がするんですよ。やっぱりこう装いというか、そのマーケティング、今のは選挙の話はマーケティングだろうなと思うんだけど、自分たちのビジネス上の世界の中でも、装いっていうものが結構相手に影響力を、与えるんじゃないかなっていう風にはすごく思う。
身だしなみとかね。
そう。で、シンプルであればあるほど尖ると思う。私は。伝わります？
わかります。
シンプルな装いであればあるほど尖る。ので、多分なんだけど、女の人たちはめちゃくちゃ高級なスーツをパッとわかるのよ。男の人でもさ。私も目が肥えてきたらね、生地だけでわかるとか。で、女の人の
仕立て
スー
が
ツもそう
ね。
で、仕立てが違
そうう で
とか。
すよね。
そう。そ
わかりますわ。
う。そう。だからそういうなんかシンプルな装いを着るっていう考えはもう自分もシンプルに自分を何削ってる研ぎ澄ませられる人たちなのよ。逆に言うといっぱいつけたがる人は、ほら、自分をよく見せたい人はいっぱいつけたがる傾向あるでしょ？ね。あるよね。そう。それの逆。
なるほど。
そ
シンプルにいけて仕事ができたらもう最高ですね、じゃ
でしょ？
あ。
そしたらもう怖いもんないわ
な
け
い
よ、
です
こ
よ
う。
ね。
邪魔される、イラつくことも多分ストレスも減る。だからそういう人たちとしかビジネスできない。波長が合わないから。そう。
ブ
っ
ラ
てい
ンディ
うの
ン
がが ね、
大事ってことです
そう。
ね、やっぱりね、ある程度。
今回のね、そのネタなの。私の実験の、まあ、考察。これはまだ途中なので、ちょっと掘るんですけど、これから、
こ
目
の
指そうと思う。
新しいね、新年度が始まって、皆さんが社会の中で、特に新人さんがね、どういうふうな立ち振る舞いをしていくのかっていうのは、まず装いも
そう。
大
大
事。
事よ。大
ねえ。
事。
そうですね。
すごい高い服を着ろっていうんじゃなくて、シンプルだけど、きちっと、しっかり、きちっと着るっていうことやで。
そうですよね。ポイントがいろいろあると思うんでね。
そ
あとは、新しい職場に転勤してね、新しい環境でまたお仕事が キャリアがね、こう、つながっていくって方もいらっしゃると思うので。はい。了解でございます。
今、ふっと思い出したんだけど、大昔、私の上司がすごいなって思ったことがあったんだけど、それは何かっつったら、その上司独り身だったの。当時の独り身ってすごい馬鹿にされてたわけ。すごい馬鹿にされてたの。だけど私すごいなって思ったのね、毎日ハンカチがピシッとアイロン当たってた。
すごいですね。
すごいよね、これ
隙
ね。
がないですよね。
隙がないよね。で、自分で当ててるからね、その、ほ
そう
ら、
です
お
よ
手伝いさん
ね。
がいるか知らないけど、二十何歳の時の私はその上司見て、あ、すごいなって思ったのを今思い出したんだよ。そう。アイロン当ててるハンカチですよ。すごいですよ。
そういうところに、その人の、なんていうのかな、覚悟とか人となりが出ますよね。
出るでしょ？そ
仕
う
事
な
に
の
向き合い
よ。
方とか、人の前に出る時のその思いだったり気持ちっていうのが、
出るよね。
出ますよね、一つ
出
一
る
つ
ん
に
ですよ
ね。
ね。それの装いって、本当にその人の考えが表に出るものだからさ。ね。つけたがりなんで、私。
私もつけたがりだから困ったわ。ふりふりしてみたりとか。
そうよ。つけたがりなんで、私。
ねえ、
そう。
困っ
こんなこ
た
と言って
け
ますけど、
ど。
私は違うんですよ、っていうこと
は
で。
い。まあね、でも、どちらにしても、なんていうのかな。見た目も、やっぱり大事っていうことと、
そう、
そ
見
の
た目
雰
も大事。
囲気ですね。
そ
どういうオーラをまとって仕事するかによっ
う。
て、入りやすい時と入りにくい時がね、出たりするんで。
そこを活用できるよってこと。
ね、そう
入っ
で
て
す
ほ
ね。
しくない人がいるんだったら、それも活用してみてはどうかなっていう感じ。
ね、空気感で場を制していけたらなと。最高ですね。
すごいわね、私たち。
本当に
声もなしよ。
怖いもんなしになっていけたらと
そうよ。
思っております。
はい。
はい。今年はね、今年度目指せ最強といったところで 頑張って
最強コンビ ね。
最強コンビで
そうよ。
いきたいと思い
最も
ます。はい。
恐ろしいと書いて最強だからね。
そうですね。
強いじゃないか。
怖い方ね。怖い。
怖い方。怖い方よ。
怖い
恐怖
方
ので 今
ね、
日よ。
恐
そ
怖の恐で、
う。そうよ。
はい、優しさと怖さをうまく持ち合わせていけたら
そう
と
ですね。
思います。ということで、さあ、そんな秀香さんに相談したい方、壁打ちお願いしたい方はどうしたらいいですか？
三田高校生の概要欄に連絡先がありますので、お問い合わせお待ちしております。
はい、ということで、ぜひ一度アクセスをしてみてください。はい、ということで、ひでかさん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また聞いてね。